はい、トーキングです。お願いします。何を話すかなってところなんですけれども、あれの話をしましょう。エシカリ・レッド・フェニックスのね、話をしましょうかなと。
見に行ったんやね。
行ってきたんですよ。そうです。栃木のね、
ああ、
青山総合運動公園野球場で9月の末に行われてた、独立リーグのグランドチャンピオンシップですね。これを見てきまして、実際にそのタイガースキャストのロゴを、
いや、もうすごいことや。
つけた、エスカリの選手たちが戦ってるのを見てきたんですよ。もうマジでつけてるわと思って。
いや、そう、もうほんまびっくりしますよね。
そう。ね。
ジャルさんすげえわ。
いや、ほんまに。そうなんですよね。残念ながら、石狩の方もね、トーナメントだったんですけども、初戦で敗退してしまったんですが、はい、27日金曜日の第2試合ですね、17時から行われた試合で、相手が、BC リーグの栃木ゴールデンブレーブスというチームでした。昔、西岡選手とか、あとは、ピッチャーの高野投手とか、
おうおうおう。
がプレーされた、はい、球団ですね。阪神関係だとその2人くらいかな。あと、有名どころだと、現役だと、昔いたのはロ、あの今、ロッテのコーチの村田修一さんとか、あとは、現役の選手で川崎宗則。
はあ。ああ。
はい。とか、あとは、吉川光雄とか、成
お
瀬とかね。あの
お。
辺
な
が、
るほど。
高知県監督とかで、いや、高知県監督じゃ、高知県選手とかでね。いて、監督が、ジャイアンツの寺内さんですね。セカンドとかでした。
いやー、でもなんか、かなりのこう受け口というか、
はい。
その流れがあるんですね。
そうですね、栃木は結構、ネームバリューある選手が多いかなと。はい。実際結構、ちゃんと練習設備とかも割と BC リーグの中では整ってる方の球団なんで、それこそ今年からファームの球団増えたじゃないですか。あれの本当は栃木は手を挙げてたんだけども、なんか入れなかったんですけど。
もうじゃあ、そのレベルというか、そうなん
レ
や。
ベルというか、球団の運営としてそれぐらい力が入ってるっていうふうに見ていただいた方がいいかなと。実際ね、栃木ゴールデンブレーブス自体はね、今年の順位はね、BC リーグ7球団かな、今年は。中で最下位だったんですけども。それも結構ダントツの最下位だったんですが、はい。ただスター選手もいるしというところで、一戦中集中だとね、それなりに力が出せるチームでもあって、で、この試合はちょっと残念ながら石狩の方が負けてしまうっていう形になったんですけども。いやー、初回からね、石狩のね、ピッチャーがね、結構制球を乱してというか、あれか、ごめんなさい、栃木の方が、ごめんなさい、石狩の方が先行なんで、石狩の話からすると、初回の攻撃が3者連続三振だったんで、ちょっとあれって思ったんですよ。これ、やっぱそのリーグの差っていうのはやっぱでかいかなと思って。そう。しかも1回の裏のそのピッチングの方、野口投手、フォアボール3つ出してるんですよね。フォアボール3つ出したけど、なんとかゼロで抑えたんですけども。あ、1点か、1点取られたか。あ、これもあれなんだ、確か。冒頭かなんかがあって、それ点取られて、ちょっともう一回は1点で抑えたけども、よく1点で抑えたねぐらいの感じで、大丈夫かなこれと思って、もう、コールドとかなるんちゃうかなと思って、ヒヤッとしたんですけども、ただ2回なんとか抑えて、3回に、3回ね、これ、その3回のワンアウトまでもパーフェクトピッチングで来られてたんですけども、 3回ワンアウトで回ってきたマンボ一平選手。
うわ、これ惜しいね。僕も今テキスト速報を見てまして、
あ、はいはい、
おナビの、
はい、
俺もしかしてマンホさんかなと思って、
僕もね思いましたよ正直。
これやったらほんまのマンホーやんかと思って惜しい、マンボさんなんですね。
マンボだったんです。僕もなんかこの視点で名前正直存じ上げてなかったんで、
変いんのかいやね、
そう、なんて読むかなって思って、
まあ、惜しいな。
そう、
でもこれで覚えました、ホームランなんですよ。同点ホームランね。
そう、あそこの球場そんなにでかくないんですけども、センター115とかやったかな、はい、まあ割とちっちゃめなんですけども、とはいえね、ちゃんとバックスクリーンぶち込んだんでおおって思って。しかもね、この選手ね、身長めっちゃ低いんですよ。161とかやったかな、確か。
マンボさん。
かなり小柄、野球選手としては。野球選手でも普通に一般男性としても、ね、161言うたら、かなり小柄な部類だと思うんですけども。それでしっかり叩き込んだんで、おおって思って。
3打数2安打打ってますから。
そうですね。うん、これはおーって思ったんですけど、またちょっと次の回にね、早速先頭打者の武蔵選手にホームラン打たれて見たり、でそしてまた4回もこれコーチーニョの選手のタイムリーですね。でこれ3対1になると、
コーチーニョね、
コーチーニョ、これ外国人選手、ブラジルかど
っか、ブラジルやね、187センチ98キロ、
ちょくちょくブラジル出身の選手がいるイメージがあって、栃木は、
こっちの選手は詳細が見れますね、栃木は。石狩の選手は、
はい、
このスポナビの方ではあの黒文字で、何も詳細が見れないのが惜しいな。
多分あれじゃないですか、普段から一球速報を配信してるかどうかとかじゃないですかね、多分。そうですね、
栃木の方がその BC リーグっていうのが見れるっていうことです。
そうですね、 BC と四国アイランドリーグは普段から一球速報を配信してるんで、詳細が見れるようになってるみたいですね。
あの福井くん、広島の福井っていう投手いたチームってどこでしたっけ、
は
い、
福島のレッドホープスですかね。
あ、福島、
ちょっと福井投手はね、いろいろあったんですよ、今年。
なんかその動画を見て、なんかありましたよね。
うん、引退されましたけども、確か。
あ、もう、あれで引退されたんですか？
多分、うん。まあ。
パスボールかなんかで切れてはったやつでしょうね。
もし、切れたというか、切れてボールを叩きつけてたんですよね。それがちょっとまあ、いろいろ。
すいません、すいません。
話題になってたんです
けど。そらしました。はい。
はい、まあ、その彼もいるあのリーグがこのベースボールチャレンジリーグですね。
はいはい、正式名称は。
はい、BC リーグですと。で、コーチーニョの後、
3対1。
3対1で、5回ですね。5回が先頭の武蔵。
武蔵君、あれ、打つね。
武蔵選手はね、ドラフト候補にも一応なってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
鹿児島の選手、21歳。
鹿児島、ああ、出身地は僕はちょっと把握して
ないですけど。75センチ、75キロ。あ、そうですか。
そうですね、一応今年の、まあ多分、育成指名だと思うんですけども。
内野手です。内野手のどこを守ってはるんでしょうね。
はいはい、ショート守ってました。
あ、ショートですか。
今のフェニックスリーグもどうやら行ってるみたいですね。
お、
あの独立リーグ先発の一員で参加してる。はい。この選手、でもこの5回のホームランに関しては、
うん、
もうね、まさか入ると思わへんかったって感じなんですよ。
ああ。
それこそ結構僕はあのさ、石狩がこの一塁ベンチ使ってたんですけども。一塁ベンチ、一塁ベンチ、だからまあブルペンの方ですね。ブルペンの前あたりにいたんですけど、そこにその、この時のピッチャーの野口投手がイニング終わった後に来て、その時になんか選手に、他の選手に言うてはったのは、あれ、バット折れてたんちゃうかみたいなこと言うたんです。ちょっとちゃんとした文言は覚えてないですけども、明らかにもう そうですね、打ち取った感じだったんですけども、そうですね、どんず、そうだ、どん詰まりでやられたっす、言ってたん
です。あ、それがでも入っちゃったと。
そう、入ったんです。あれ、入るよって感じだったんですけど、入ったんですよ。そう。これちょっと点差がまた4対1になったんで、4対1は重いなと正直思ったんですけど、これがね追いつくんですよ6回の表の攻撃、エラーとかもあってフォアボールでランナーが溜まって4番の山名選手、はい、山名選手は、ね、応援歌がね、あれなんですよ、アルゴリズム体操なんですよ
え、アルゴリズム体操って
わかります？
あの NHK の、ま、前習いのやつ。
そうです、あっち向いてライトへホームランみたいな。
ああ、そういうことね。
そうです、
あ、それやったらわかる。
そう、
いつもここからさんの、
ん、
いつもここからっていうコンビの、
ああはいはい、
やつですよね。
そうですね、うん、
前習いのやつね。
はい、そう、それホームランをね、センターにぶち込んで、これは面白いと思って。
いや、こう熱い試合やね。
そう、いや本当に僕正直まあ一応タイガースカスでスポンサーだから見に行くかぐらいのつもりだったんですけども。
すごいな。その意識もすごいけどね。
やるね、めっちゃおもろかったです、普通に。そう。これ追いつくんや、思うて。
山名洋太さん。
はい。追いついた
んですよ。普段やらへんカードなわけですもんね。戦わへん。
そうです、そうです。
ね。またこう、
やらないし、
ま、負けてられへん、その思いも強いやろうしね。
だから北海道のこの HFL、
はいはい、
リーグの方は、うん、このチャンピオンシップに出るような、多分3年目か4年目ぐらいと思うんですけども。
はいはいはい。
いまだに一勝もしてないんですよ。
ああ。
うん。やっぱ、それで他のリーグが強いっていうのもあったし、まあ、割と新しいリーグだからっていうのもあるんですけども。
ああ。
だからもう、今年こそは勝つぞというのがあって。
うん、わあ、これで同点のスリーランはもう、熱すぎるね。
そう。いや、ほんまにこれはマジで分からへんぞと思ったんですよ。
うわーなってました、そのグラ、はい、スタンドは。
もちろん、うん。石川も結構ね、ファンの方、切れ張って、普通に、それなりにって言って、まあ、言って多分、ちゃんと数えて50人おるかおらんかぐらいと思うんですけども。
うん。
でも、それなりに、そんな、もう、閑散としてますみたいなことはなくて。
うん。
そう。ちなみにね、栃木の方はね、地元開催っていうのだと、まあ、もともと応援団がすごい、盛んなところなんで、めちゃくちゃおったんですけども。栃木はね、もうトランペット10本ぐらい多分いたんですよ。本当に、NPB 顔負けの、応援団がいるんで。
オリジナル応援歌ですか？
そうですね。一応原曲はあるんですけども、
うんうん、
まあでもちゃんとそれぞれの選手に、ちゃんと曲を作ってるんですよ。
へぇ。
そういう生演奏してる。で、しかも、普通のドラムとスネアドラムもいて、
あ、すんねやもんあんねや。
そうです。もう、バリバリの応援なんです。で、石狩の方は、録音っていうか、まあ、多分打ち込んだやつかなを使ってるような感じで。あと、まあ、太鼓さんとリーダーさんがいてみたいな感じなんですけども。
へぇー。
でも、しっかり石狩がもう、すごく盛り上がってて。そう。
うわ、
これは、ほんまに、勝てるんちゃうかと。
うん、
思いましたよ。
そりゃそうだね。流れ的にはそっちやわね。
そうそう。思ったんすけど、7回の裏、
はい。
ね。スタート取ってから、2打席連発中の武蔵選手に回ってきて、
打ちすぎやろ。
またホームランなんですよ。
これ、打ちすぎやね。
いや、ほんまこれもう武蔵一人にやられたみたいな感じで。
武蔵くん、これドラフトあるんちゃいます？
どうすかね、微妙。
あるんちゃう？
あんまりね。
ゴールデンブレーブス。
うわ。どうかな？ BCD から。 野手で。
いや、来てますやん。でも、最近。え、BC は、え来てるでしょ、あんまり来てないです。
あんまりパッと思い浮かばないけど、それはまあ、そうっすね。
でもこの
有名どころだと和田晃司郎とかですけど、あの辺、あれも、彼は富山の出身なんで、富山の出身、富山の球団なんで、
うん、
富山の球団って今 BC じゃないんですよ。日本海リーグになってるんで、はい、まあ、あの湯浅とかもそうですけども。
21歳ってまだ高卒3年目とか、
はい。
そう、トイ君ぐらいかな。
そうですね。だから若いから、ワンチャンあるかもしれない。栃木だと、ね、武蔵と
動きどうでした？ショート。
ちょっとまあ別に普通だったと思いますよ。はい。
注目やね。
そうですね。これ
かかる。大舞台でここで打てるかっていうね。
そう。いや本当にもう結局まあこの後
5対4やられてるみたいな。
そう。5対4で終わるんですけど、まあほんまにもう武蔵選手のこの3点。
はいはい。
でもう負けたみたいな感じなんで、ちょっとこれドラフト注目、まあそうですね、どっかしら行くかもしれないですよね。うん、
ああでもあれやね、上には上がおるもんね。
そうですね、うん、いるんでね、どうかな、あんまり BC の野手のイメージがないんですけど、活躍した選手のイメージが。
やっぱ、
うん、まあでも分かんないです。そんな中から一人目になるかもしれないし。うん、であとね、まあ最後、一応8回、9回話もしとくと、
うん、
8回の前か、7回もチャンス作ったんだけれども、うん、チャンス作ったんだけど、最後抑えられたんですね、ピッチャー変わって、確か。
ああ、1、3塁まで行ってるもんね。うん、
そうですね、うん、この堀越っていうピッチャー、結構長いことブレーブスにいるような気がするんですけども、このそれこそ西岡とかいた頃からいたような気がする、そうですね、98年生まれ、26歳なんで、多分結構歴は長いはずですね、この選手。まあ、球速が違ったっす、もう150ぐらい出してたんで、他のピッチャー、大体140。前半とかなんですけども、スピードボールに押されて結局点取れずで、8回も3者連続三振、
うん、
で9回は栃木の方は吉川光雄さん出てきまして、
おう、
元沢村賞ですかね、一応
お前は堀越に代わって吉川、
そう、通算が出てきて、まあ1個エラーはあったんですけども、まあ結局、
そうやね、まあ、マンボックがこの日は結構目立ってますね。
そうですね、マンボ選手、すごい印象的ですね。いいです ね、はい。
まあ、医師会の方ではマンボさんやね。
そうですね。
でも、これ、なんていうか、よくよく考えたら熱いね。でも、吉川とか、マウンド上がってくるんやと思うと、
はい。
まあ、その、ねえ、NPB、であんだけやってたピッチャーが、
はい、
またこっから戻ったりしたらもっと熱いんやろうけどね。
よしかもうないと思います。多分
ない、まあないでしょうけど。
うん。
まあ藤川だって独立経由で阪神入りましたからね。
そうですね。高知ファイティングドッグスいましたし。なんか
これがもっとこう頻繁になったらもっと良くなるかもわかんないですね。
うん。他に出戻りした選手で言うと、ホークスの藤井っていうピッチャー、わかりますかね。去年か一昨年ぐらいに結構なんかつい投げてた、ピッチャー。これはもともと広島でやってたんですけども、目が出ずに、一回戦力外になって、高知で高知やったかな、まあ一年間やって、でその時に、ホークスの三軍と試合した時に、完全試合かなんかやって、ノーヒットノーランだったかな。
うん、
まあ、それでまあ、ホークスと、次のシーズン、契約結んだら、 開幕一軍入りしてセットアッパーとして定着したみたいな感じの例があったりとか、あとは小葉広覚えてます？
小葉広でしょ、
ロッテから来たあの。
いや忘れるわけないでし、
彼も阪神辞めた後どっか経由したかもしれないですけど、まあ BC 入って多分群馬かな、どっかでプレーしてたらライオンズから声がかかって一瞬 NPB 戻ったりとかもありましたし、
それ知らんかったな、
あんまり。そう、ね、そう、結局まあライオンズに一瞬いただけみたいな感じなんであんまり知られてないですけど、一応そういう感じでしたね。あとはあれだ、ヤクルトの吉典、
はいはいはい、はい、
今度あのコーチでね、ヤクルト戻るって話になりましたけども、彼もだからヤクルト辞めた後、ヤクルトじゃ楽天か、楽天行って、ヤクルトが楽天行って、うんうん、その後埼玉武蔵シートベアーズっていう、まあ、埼玉県の BC リーグのチームあるんですけども、
はいはいはい、
そこでまあ選手兼コーチかなみたいな感じでやって結構長いことやってたんですけども、今年の夏に台湾の球団から声がかかって、
おお、
それで移籍してましたね。まあちょっと残念ながらすぐリリースになっちゃったんですけども。
楽天ですか？
どこやったっけ？
台湾ってそんなメタチーム数ないですよね。
今でも6球団あるんですよ。
ね、言うても そんなわけでしょ。
はい。
ね、あの、チアリーダーみたいなの来てたじゃないですか。
はいはいはい。
あれで、ああ、こんだけか、チームと思ってて。
あ、そうですね。楽天モンキーズに去年か。
おお、へえ、そう、いや、いろいろあるね、でもその、あと。
はい。
あの、岩村のチームってどこでしたっけ？
レッドホーブスですね、福島の。
あ、そうか、それがそうなのか。
福島はね、財政難なんですよ。
あ、なんか、まあ、
どこも厳しいんですけども。
なんか、それも僕もそういう記事ばっか好きやからあれなんだけど。なんか揉めてましたよね、はい、なんか岩村がなんか相手のベンチのとこにおらー言うてそんなんもあんの独立でと思ったんですよ。
まあそれはまあ岩村さんやからっていうのもあるかもしれないですけど
なんかあね、いろいろあるね、
いろいろ。そうですね、うん、
もうこの試合はけ熱い試合やったね。
いやほんまにね、僕もいや正直天気悪くて、
うんうん、
まあ、結局雨は降らなかったんですけど試合中は。ただ正直もうなんか雨予報やしね、正直大山の球場ってアクセスも悪いんで、
うん、
いかんでええかなって正直思ってたんですけども、あ本当にね行ってよかったし、マジでめちゃくちゃ面白かったし。
あでもそう思えるんだ。入場料とかは？
は、1日投資の券で2000円とかだと思います。前よりやと思って安いです。
何試合から見れるんですか？
本当はだから、この日2試合やってるんですよ。準々決勝2試合やってて。
お
で、このね、1試合目はね、本当はね、見とけよって話なんですけども。というのも、四国アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツ。
はいはいはい。
と、日本海リーグの石川ミリオンスターズが対決してるんですが、この愛媛マウンダリンパイレーツといえばですね、元タイガースのドラフト1、あの伊藤隼太さんがコーチされてます。
ああ、
はい、
はいはい
はい。そして石川ミリオンスターズの方はこれはもう阪神タイガースから派遣する形で監督が、うん、岡崎太一さん。
ああ。
なんですよ。そう。
派遣。
そうなんです。派遣してたはずです。確か。
じゃあ、その石川のチームとは関係があるんですか、タイガースは。
まあ、一応そういう形にはなりますね。うん。いや、ちょくちょくその NPB の球団から人員派遣みたいなことはあって。
ああ。
そうですね。阪神だと昔、その福井の球団、もうちょっと今なくなってたんですけど、福井の球団に、男前藤井さんがコーチで行ってた時期もありましたし、 選手の派遣は阪神はあったかな。ちょっと怪しいんですけど、でもベイスターズとかだとあれですね、神奈川フュージャードリームスっていう、この BC の球団があるんですけど、そこに監督やら選手やら派遣してたりはしますし。
待って、詳しいな。
いや
詳しいない。
そういう記事を見てるだけなんで、あんまり
いや、そう、
リー
覚え
グ
ら
その
れへん。
ものは僕詳しく知らないですよ。
チームの名前、そんなよう、長いじゃないですか、チーム名が。
あ、それはそうですね。
よう覚えられんな、と、まず。
NPB でいうところの、東北楽天ゴールデンイーグルスみたいな感じのチーム名がいっぱいあるんで。
ややこしいわ。阪神タイガースでええがな、そのね。
だから、今 BC だと、栃木ゴールデンブレーブスでしょ？で、茨城アストロプラネッツでしょ？あとは、群馬ダイヤモンドペガサス。
それなんか見
で、
て言うてます？
いや、今、何も見てないです。
すごい、すごい。
福島レッドホープス。
おう。
で、あとは、神奈川フューチャードリームス。あれ？どこ行ったっけ？あ、埼玉武蔵ヒートベアーズ。で、あと、今回このグランドチャンピオンシップで最終的に優勝したシナのグランセローズですね。
いや、すごい。
球団。昔はこれ、
い
12
や。
とかあったんですけども、さっきのその日本海リーグの方のドと分離したりとか、あと、まあ、新潟のチームが、ファームの方に参加とかあったりしたんで、イースタンリーグの方に、
はい。
あれですね、V6 ですね、高山とか、
あ、はい
い
はい。
う、
うん。
になっちゃったりして、今は7球団なんですけども、はい。
ああ、戦力外とかなった人たちは、
はい。
まあ、それは NPB のどっかでとは思うやろうけど、
はい。
まあ、最悪、今の言ったね、オイシックスでしたっけ。
はい。オ
そう、あともう一
イシッ
個、
クス、
もう一
新
個。
潟アルビレックスベースボールクラブと、クフーハヤデベンチャーズ
ウフ
静岡
ハヤ
で
テ、
すね。
そう。
はい。
そうそうそう。まずそこを目指したいですもんね。そこでまた目立ってあんねんっていうか、そこで。
そうですね。まあ、現役続行の意思がある選手は、まあ、その辺ですか
まあ、
ね。
どっぷりになってまうと、もう戻れへんやろうけど、もうほんまに、そこで目立ったらっていうのは、あるでしょうし、もう、でも、なんか、あれですね。そう、やっぱり、今回のスポンサーの石狩り、やらせてもらってるところね。でも、あんだけワッペン張ってるじゃないですか。もう膝、太ももとか、両太ももに
そう
も。
ですね。
まあ、そういうとこですよね。どうやって
そう
運
で
営
す。
していくかっていうとこで、なんか、もっと、可能性はありそうやなって、そんな試合見て、やっぱ、レベル高いわけでしょ。ちゃんと。ちゃんと言うとあれですけど。
あ、レベルが高いかって言われると、なかなか難
ああ、やっぱ
しいと
り、
ころあるんですが、
うん。
それだっ
中には
て、
ちょっとそうか。
ドラフトとか見ても、ほら、結局、独立の選手で、育成とか多いじゃないですか。
まあ、ドラフト、今回2位で取ったけどね。
あ
千
れ
葉。
も結構、ま
まあでも、なんありやもんね。ちょっと今後
あ、
に
なんあり
影
という
響を与える
か、
ような成績やもんね。
これ、僕がツイッターで見た意見なんですけども、吉井場選手の場合って、独立リーグでそんなに負荷をかけるような投球をしてないというか、例えば連投とか、長いイニングを投げるみたいなことをしてないから、そういう面でちょっと、リスクというか、そういうのはあったよねっていうのは見ましたね。まあ、その体力的な面ってことですかね。
まあでも、プロのスカウトってそんなとこは余裕で見てるんじゃないんですか、でも。
どうなんす。でも見るといっても、連投とかしてくれないことにはなんとも、
ああ、まあでも、
よくは
懸
出
念
てな
材
い
料
し。
としてはあるけど、やっぱそこのポテンシャルやったんでしょうね。
それも実際確かに、なんだ、石井大志とかってコーチでそこそこ投げてるはずなんで、それ考えると、ね、C1 の投球イニングが少なかったみたいなのは、まあ、今後慎重に判断していかないといけないところかもなっていうのはね、
で
なんで
も
すけど。
ね、湯浅とかもそうですし、
そうですね、岩
国
佐、
立はね、まあ、ちょっと これ聞いてなんとなく興味湧くこともあるんじゃないですか。僕は少なからず今喋ってて、あ、ちゃんと一回見てみようと思いましたね。なんか、
おお、
うん、
そうですね。あの、それ
そういえばそうやなって。
今あれなんです、あのフェニックスリーグ宮崎でね、
はいはいはい、
やってるじゃないですか。
うん、
これ独立リーグ選抜みたいなチームも参加してて、
はいはいはい、
それこそ阪神とこの前試合やってます
ね。
ね、なんならだからその阪神タイガース VS 阪神タイガース、阪神タイガースを応援してるこのタイガースカスのワッペンをつけたあのエスカリの選手たちが、
うん、やばい、
対戦してるっていう。
いやほんま、ジャルさんなんてことしてくれたんやほんま。マンホーおじさん言うてる場合ちゃうでほんま。だからそう、あり得るわけやね、マンボ君が出てきたりがあり得るわけやね。まあ選抜には選ばれてないんでしょうけど、マンボさんは、は
いはい、でもまあ言ってる選手はいるんでね、タイガースカスのワッペンを背負いながら背負うというか胸につけながらタイガースと対戦するっていう
ねえ、
ありますし、うん、
うわー、なんか胸熱やねそれは。
そうですね、ちょっと見たいけど、さすがに宮崎まで僕は見に行けないんで。ちょっとね、いやー、でも。
いや、でもあんなん、ほんま見に行けるチャンスあるんだと、それは見たいっすわね。
うん。
見に行くわ。
あ、いつだったかな、なんか、どっかで遠征来たような気がするんですけど、ね、違ったかな。関西独立リーグと、東北海道のリーグの、交流試合みたいにやってたような気がしなくもない。まあまあ。
いや、あの、僕、京都じゃないですか。
はい。
やらへんねやろか。京都で。あの、女子はね、ようあったんですけど。
昔ね、あの若狭生活の。
そう、若狭スタジアム、スタジアムがあるんで。
はい。やってましたね、昔ね。
そうなんですよ。
女子プロ野球リーグあります
ね。やってたんです
よ。今は僕、一回だけ行ったんですよ。
行った。
若さの試合。
あの子らか、今、あのタイガースの、あの、女の子のチーム、いたりするもんね。
いる選手もいますね。うん。まあでも、でもあの、なんか女子プロ野球リーグも興行的には大失敗ですけども。
ああ。
でも、野球の普及っていう面では、絶対あれは貢献はしてるはずで。
うん。
あれがなかったらだって今、その、阪神とか巨人のクラブチームって できてないはずなんで、できてない可能性が結構あると思うんで。うん。
なんか、それこそ、今のプロ野球って、チケット争奪戦みたいになりますやんか。はい、まあでも、他の球団やったらそうでもないんか。阪神やからかな。まあ、
セリエがでも割ともう、どこも満員ですからね、今ね。
そんな昔みたいにね、
うん、
まあ、スーツ着て、あの、ネクタイ緩めて、あの、仕事帰りに寄ってみたいなことはできないでしょ、は
い、そうですね。
そういうので、うん、そんな、昔ってそんなんやったと思うんで、
はい。
なんか、もし、それが、そういう独立リーグとかで、それこそそんなんがあんねやったら、楽しみな選手、元阪神の選手とかがいてたら、
はい、
普通に 見たいですし、見るきっかけにもなり、はい、そこでまた新しい選手見つけるのもあるやろ
う
し。
ね
え、なんか、おーってなりますやん。
はいはいはい。
まあまあ、遠藤とかは絶対 NPB で、やと思うんですけど。
うん。
ねえ。
そうっすね。まあ、そうっすね。関西はね、独立リーグあるんですけど、
うん、
いわゆるその、あれなんですよ、あの、IPBL っていう独立リーグの機構には加盟してなくて、
うんうんうん、
かつ、ちょっとレベルもね、落ちちゃうんですよね。まあ、いくつか何球団かあるんですけども。
はいはいはい。なんか僕も見たことありますわ、なんか
そういう。はい、それこそ一時期井川さんとかね、プレイされてたりしましたけど。
ああ、ありましたね。
ちなみに、あと京都に球団がないんですよね、ずっとね。
そうなんですよ。 サッカーはあるんですけどね。
サンガーね。
そう。
あるんですけど、そう、意外と京都はなくて。
結構、ねえ。あのスタジアムあんのになと思って。
まあでもね、スタジアムがあってもね、そのスタジアム借りるってのってなかなかね、お金があってものやるんで、まあね、ランク的にはちょっと落としたようなスタジアムを本拠地とするみたいなパターンも割とあるかなって気はしてますね。それこそ、例えば、今、イースタンでやってるアルビレックスなんかも、その、新潟の一番立派なハードオフスタジアム、エコスタですね。よく、たまに NPB の一軍の試合もやってるような球場あるんですけども、そこでももちろん試合はするんですけども、それと同じくらいの試合数を長岡の球場でやったりとか、多分そこはそんなに立派な設備じゃないんですけども。
すっごい喋れるやん。
いや、
すごいな。なんかこう、運営の人じゃないの。
いやいやいやいやいや、僕本当にチラッて情報を見てるだけなんで。周りに来てます？
そんな独立詳しい人。
僕自身はだから全然もう今見てないんですけども、ツイッターでちょくちょく流れてくるんで。
ああ、そういうので。
そうですね、独立リーグ活用をかけてる人とか、新潟のファンとか。
野球っていうのもあるでしょ？
はいはい。
それとはまたちゃうじゃないですか。あれは企業で、で、また全然、はい、ね、独立リーグって、言ったらもう生活度外視して、
まあ、
したいっていう集まりでしょ。
ああ、
ねえ、すげえな。
そう、いやでもね、あれ滋賀にね今度できるんですよ。
え、
いやこれね昔も実はあったんです。BC リーグでの頃に、
大地山球場かな、
本拠地はどっか分かんないんですけども、まああちこち多分やってたんですよ、彦根とかね。
滋賀言うても、あんなとこまで行く。
でもなんか BC リーグって結局、ほら、福井とか石川とか。
そうか。そっち
でいい。当時はですね。今は日本海リーグですけど、その辺は。だったり、そしたらあんまりなかなかね、京都の方と接点がないかもしれないですけども。そっちの方を中心で、昔は、滋賀ユナイテッドとか滋賀ブラックスとかなんかコロコロチーム名書いてたんですよ、球団があって。そこそこでも阪神の OB の桜井さんとか、ね。
おぉ。
高知か監督、上園さんもおったかな。そこ囲ってた球団があったんですけど、
いや
そう、ちょっとまあそれはいろいろあってなくなっちゃったんですが、また滋賀に新しく球団を作って日本海リーグに参戦するっていう話が今出てきてるんで。
そうですか。
はい、そんな感じですね。
うん、まあだいぶ興味が湧きました。
はい、
でも石狩レッドフェニックス。
はい。
いや、もうめちゃくちゃ応援があって、ねえ、そのユニフォームに、一番目立つとこ。
めっちゃ目立つとこにね、黄色の貼ってくれてるんでね。
何を考えてんやろうなっていう、ね。いや、すごい人ですね、しかし。まあ、すごいですけど、金村さんと普通に飲んでたりしはるから。わけが分からぬようになるんですけど、まあ、でもありがたいですよね、そうやって縁があって、そんな風に近くに、
うん、
ね、で今対戦してるとかって聞くと、ね、中川とかが、なんすかその黄色いワッペンみたいな、あ、俺なんかタイワスの番組らしいっすよみたいな、がなくはないじゃないですか、なんか別に。
まあありえなくはないですね。
で、ランナー出た時に、ちょっとファーストと喋った時に、
うん、
タイガースって書いてません、それみたいな。中川聞いてますみたいになったら、ね、いや夢ですよ、それは夢です、夢ですけど、
うん、
現役の選手がちょっと出れへん時にたまに聞いてますみたいなだったら、ほんまにみんな責任持って喋りましょうねってなりますね。でもこれでも夢ですよ、
そうそう、やりづらいですけど。
でもまあ、いいじゃないですか。でも、ほんまのこと、思ったことをやっぱ熱く語ってるんで。
まあ、
うん。いや、でも、こう、独立の方がもし、引っかかってくれたら、あ、こんなよう知ってるやつおんねや、っていうやつか、言うて。
うん。
嬉しいと思いますよ。やっぱ知られたいと思うんでね。 僕偉そうに言って申し訳ないですけど、独立の方たちはそら俺らのこと知ってくれっていう、見に来てくれいう、うん、なんか何でもいいしお金落としてくれと思うでしょうからね。
うん、
まあ、なんかそれの一つになれば、
はい、
ね、なんかハッシュタグでもつけといてください。なんかね、いや、そんな語れる人いないですよ、でも、本当に。まあ、そんなん覚えようもと覚えはったんちゃうと思いますけど、
あ、
なんか追ってたら勝手に覚えたんやと思うんですけど。
追ってたらってほども追ってはないんですけど、僕も別に。いや、本当に、うん。いや、僕もだから、
久しぶりに独立リーグ見たぐらい。そんな言えへんですよ。そこやから言えるわけでしょ。
ああ。
リーグやったら言えないでしょ。
ん？
社会人とか言えへんでしょ。
社会人はだって企業名なんでね。
ああ、そうやね。まあまあ、ある程度適当に言ってもいるかもしれん、うん、当たるかもしれんもんね。
ある程度当たりそう。うん。文字でバーって流れてる分にはある程度覚えちゃってそうな気がするんですけども。
ああ、いや、すげえ。ちょっと、新たな才能に気づきましたわ。
才能なの？
才能さえ覚えれへんって。覚えれへんって、その名前の長さは。
あまりもちょっと変に長い名前を覚えようとする癖みたいなのあるかもしれないです。
わかった。これはだから日本地図が浮かぶんや。日本地図浮かんで、このエリア、はい、この、まあ、まあ、わかりやすいと四国やったら、はいはい、こう、
はい、
こう、パッと浮かぶやん。こう、北海道やったらこう、まあ、北陸やったらこうってあるじゃないですか。
はい。
ああ、その脳になってるかもしれない。マップ。D マップ。
マップかな？いや、球団どこにあるかそれで覚えられるんですけど、長い名前覚えるのまた別なんで。
か、
う、あ、ん。なんで覚えてるって言ったら、わく。なんでなんですか？
こんな、スラスラと。もうでも、もし、うん、これ今日聞いてた人がいたら、何個か覚えてしまったとか。まあ、武蔵くんはもう覚えたんちゃいます、みんな。
武蔵ね、栃木やける武蔵
の。京都の鹿児島の21歳、175センチ、75キロ。
清水武蔵ですね、本名。
あ、だけどもう武蔵で覚えてほしい。
そうです、登録名は武蔵。あ、独立リーグも一応登録名制があるんで、それこそ、
阪神で指名するときは、本名でいかなかもかな。
武蔵。多分本名になると思います。阪神の育成選手で松原海っ
ている。はいはいはいはい。
彼も去年は、海投手だったんです
よ。ああ。そうか。
プロ入りは松原海
投手だったんですけど。いや、もう、10月25日に何人かは絶対入るじゃないですか。
そうですね。
阪神にも絶対入るじゃないですか。確実に。
まあ、どこのリーグからか分かりませんけども。
育成含めたらね。
うん。
なんで、またそこの選ばれたチームを見てもいいですし、
うん。
あ、こういうリーグかって、あ、これ T 君言っとったやつやな、みたいな。
言ってた、今日、武蔵選手ぐらいしかいないですけどね。
いや、でも、その試合、ちょっと見逃し配信とかあんもんね。
でも YouTube にあるんじゃないかな、ね、多分。
そのホームランのシーンは見たいね。もう熱いの、4対4の。うん。いやー、ありがとうございます。そんな。
いやいや。本当に。でもまず、こうやって機械を作ってくださったジャルダンさんにまずは。
いや、本当に。いや、だからね、もっとね、なんかもう普通になってる、麻痺してるんですけど。
はい、
いや、すごいから。
そうっすね。
すごい、なんかね、僕、ほんまなんか、すごいことめっちゃあるじゃないですか。
はい。
三越柴さんの、WBC の時の雑誌の対談やったり。
はい。
なんとかもおかしいでしょ？
まあ、うん。
そんな本屋に並んでる本に、こんな三越柴教授って。そんなことないじゃないですか、だって。
まあ、はい。
いや、だから今回のもこうおかしいんですよ、胸にそんな。何十万も。って。大丈夫ですって言って。いや、おかしいね。めっちゃ雑な扱いされてあるしね、ブラジャー扱いされてあ すごい人なんですよ、だからチャールさんは。
あ、
皆さん、ね、あの独立リーグとチャールさんに興味持っていただいて。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっとがっつり喋りましたけど、トーキング。
はい。そうですね。がっつり喋りましたけど、はい。
うん、また、あの、そんな調子で、うん、面白いと思いますし、また喋ってください。
はい、そうですね。はい。また、石狩の方も来年も。
そうですね。
終えたらなと思ってます。はい。ちょっと今年あんまりレギュラーシーズンとか僕はそんなにちゃんとは見てなかったんですけども。
ちょっとね、あの、契約の方の内容とかも聞いてないんで、このワッペンがいつまでついてるかっていうのも、あるでしょうからね、
うん。そうですね。うん。
ね、いつからいつまでっていう、あれがあると思うんで。
うん。
いやなかなか貴重な。
はい。
ちょっと動画で見てみますわ。
はい、ぜひぜひ。
そういえばそれ見なあかんねん、ほんまに。動いてる。ちょっと子供と見ますわ。
子供と、
あれやね。いや、子供がね、あれなんですよ。最近ね、もうこんなトーキングで言いますけどね。パパってさ、なんかラジオみたいなしてんじゃん。
うん、
パパのアンチっているの？パパのアンチか、そうか。まあ、いるかもしれんな。そんな、でもそんなにめちゃくちゃ知られてるわけじゃないけどな。そんな会話をしましたよ。あ、そんなんもあるんでね、ちょっと子供にも見せようかなと思いますわ。
はい、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、
はい、
今回はそんなもんで、
はい、
トーキング締めたいと思います。
はい、
ありがとうございました。